ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今日は、研究と言っていいのか、研究もありますよね。熊本大学五校記念館から藤本秀子先生にお越しいただきました。藤本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
研究といえば研究でいいんですかね、先生、これ。
そうですね、私は研究員っていうことになってて、だから先生と呼ばれるとちょっとこうおこがましい感じがするんですけ ど、運営企画、それから調査、資料調査とかですね、そういうのもありますし、展示の企画みたいなものもやってますし、だから何でも屋さんみたいな感じなんですけど、事業とかはやってないんですよね。
なるほど、
はい。
じゃあ五校、記念館、熊台の中に、黒髪の中にありますけど、そこにまつわることはもう一切合切やってるような、
そんな感じですね、は
い、ということですけれどもね。五校記念館という言葉は皆さん、耳にしたことあると思うんですけど、熊本の方は。
最近はね、そういうふうに言っていただく方も多くなりましたけど、
ただ私みたいに、何かの用事で行った時に外から、あ、これかなんつって見たことあるけど、中に入ったことがないと。
そういう方多いですね。道からこう森に隔てられた中にある熊本大学の中にありますし、熊本大学本当に北キャンパスって鬱蒼とした木に囲まれてますからね、それこそ眠りの姫のお城みたいに、なんか通ってきたら突然現れたというような
感じですね。結構奥まったところにあります
ね。そうですね、
そもそもちょっと五校の、まずこの五校というところから、ちょっと説明していかないと。
そうですね、
お若い方にはなかなかピンとこないかもしれません。
そうですね、はい。五校っていうのは旧制の第五高等学校、もともと旧制ってついてないですから、第五高等学校という名前なんですね。一番最初出てきた時は第五高等中学校という名前で、明治20年ですね、1887年のことになりますけれども、全国を5つの学区に分けて、第五学区っていうのが九州なんですけど、その第五学区の、高等中学校としてできた学校ということですね。
あれって学区なんですか。
学区なんです、5番目というわけじゃなくて、第五学区ということなんですね。
そうなんですね、
そうなんです。よく第5番目だからっていう、5番目にできたんですよねとか言われるんですけど、できた順番というのはほとんど一緒ですね。一校、一校って言われるのが今の東京大学になった第一高等学校、できた時は第一高等中学校ですけど、そこが少し早いぐらいで、あと大体同じぐらいの時期にできて、というのがその前の、明治19年に、中学校令という、明治政府の新しい、法律というか決まりが、布告されて、それに基づいてできた学校なんですね。
で、同時に最初に5つ、まず、
そうですね、
ほぼほぼ同時、
5つできたということですね。
でそのうちの第五学区 が九州ということで、
ということでそれが熊本に、設立されたと。これもできる時は福岡と長崎と熊本で誘致を争ったんだけれども、熊本にできましたっていうことなんです。
その当時もやっぱりもう誘致合戦みたいなものがあったわけですね。
そうですね、やっぱり国 の、 重要なその教育機関ですから、自分の土地にあるかないかっていうのはやっぱり随分違うということで、いろいろ競争的なところがあったと思いますけど、
もうそのできたのはだからもう127年
ぐらいになりますね。
できた頃のあの黒髪の界隈っていうのはどんな感じだったんですかね。
ほとんどですね、桑畑だったと。
桑畑、
桑畑の中に忽然と赤レンガの建物が現れたという感じだったそうです。
さっきね写真を見せてもらったんですけど、
そうそう、このね、あの五光記念館の図録があるんですけど、はい、この中にあのできた頃の写真があるんですが、赤門から本当にストレートに建物が見えますよね。
今赤門があって、もうあの
森があります。
森があってちょっとその奥に校舎があって、あのいわゆるこの記念館は
見えませんね。
見えませんよね、
はいはい、表から見えないんですけど、以前はその、文豪街道ですか、あの表の道からストレートに見えたんですね。
何もなかったんですね。
何もなかったんです。だから周りの写真、これはまた別の写真、裏側の方から、まあ、辰田山の方から撮った写真でしょうけど、はい、もうこの辺りに見えているのは桑畑ですね。
熊台の周り何も建物が一個もないです、はい、畑しかない、ね、遠くにかすかに、これは何ですか、熊本城界隈ですかね。
そうですね、向こうに町がね、それはそう熊本市内でしょうね。この頃まだあの熊本の市内でもなかったので、この辺りはね、
そうか、市内とも呼んでない頃ですよ ね、
そうですね、黒上村とかですね、お隣も大江村とか名前がそういう時代ですよね。
あ、まあその頃にまあ割と近くて広かったんでしょうね。
そうです、
なんでできたのかなって
、まあ、あのこの土地が選ばれたというのはいろいろあのあるんですけど、もともとの、 あの、まあまとまった広い土地をあの手に入れるっていうのがやっぱりこういうところが一番良かったんではないかと思うんですけど。
なるほどね。もう今となってはね、もう黒髪イコールみたいなイメージもちょっとありますけどもね。
そうですね、
そして、それからまあどんどん時代が進んでいくわけですけれどもね、はい、その一番最初に立ったその五校の時に、まあ、学校ができました、はい、その校舎がそのまま残ってるのは五校記念館なんですか。
そうです、はい、今あの全国でその時にできた建物っていうのはほとんどなくなってまして、
はい、
さっき言いました5つの高等学校っていうのが、はい、まあ、あの場所としては東京、それから仙台、京都、それから金沢、熊本なんですけど、
はい、
この建物が残ってるのが金沢と熊本だけ、まあ、本館の建物ですね、残っているのがここだけです。でしかもその全く手をつけてないオリジナルの状態で、しかも大学が持ってるっていうのはですね、もうここだけなんですよ。
あ、そうなんですか。120何年前のものを大学として持ってるのはここ熊本だけ。
そうですね、あの例えば、参考にはその時の建物が形が変わったものが残ってたりとかはするんですけれども、はい、本当にあのオリジナルの形がそのまま残っているというのはですね、ここだけですね。
あの私中に入ったことないんですけど、
はい、
中もその当時のまま。あ、
そうですね、ほとんど当時のままですね。
ほとんど当時のまま、
はいはい、あのまあ、例えばその漆喰、壁の漆喰を塗り直したとか床の板を張り替えたとかっていうのはあるんでしょうけど、はい、あの中の例えばあの何でしょう、階段の手すりだとか中央の階段の板だとか、それから、まあ、復元教室と言ってますけど、はい、あのオリジナルに作ったもの、あの新たに作ったものではなくてそのままの形のものがの残っている、教室が残ってたりいたします。それもまあ展示物として公開してるわけですけど、
展示として残ってるわけですね。
そう、そうですね、まあ、建物そのままということで、というのもあの昭和44年に国の重要文化財に指定されているので、はい、まあ、いろいろ手を加えられないというのもあるんですけど、
まあ、基本的にはじゃあその形のまま。
はい、そうですね。
でこれはですね、でもさ、あの我々はいつでも見に行くことができるんですか。
あ、そうですね、あの一応年間を通して公開をしてまして、はい、火曜日が休館日なんです。あとは、まあ、あの大学の都合によるお休み、入試があったりとかそういう時はお休みになったりしますけれども、基本的にはですね、一応、火曜日以外の日は開けてますっていう形ですね。
一般の方も、
はい、そうです、はい、無料で入館していただけます。
しかも無料で、
はい、
どんなものが中には展示されてるんですかね。
そうですね、まあ、本当に五光って言っても間口が広い、あのさっきも言ったように建物のもう重要文化財ですし、はい、五光の存在自体がやっぱりもう旧姓の あの学校制度っていうものをご存じない方が多いので、そういうものを知っていただくような、その開校の時の様子だったり歴史的なものがありますね。それから中で教えてた先生たちがまた有名な方がいらっしゃって、はい、あの作家として有名になる夏目漱石という先生が、夏目金之助というお名前で英語を教えていらっしゃったり、はい、それから、小泉八雲という名前になりますけど、はい、後に帰化してですね、ラフカディオ・ハーンという先生が外国人教師していらっしゃったり、それからそうですね、柔道の創始者ということで加納治五郎というでですね、はい、有名ですけど、あの加納治五郎先生が校長先生としていらっしゃったりとか。
あ、そうなんですね。
そうそうなんですよ、そういうことがありますし、それから卒業生がまたあの豪華絢爛というか、もう多士済々というかですね、あの本当に総理大臣が2人出てますし、あの佐藤栄作首相と、それから池田勇人首相ですね。
え、ご校と言いますか、熊本大学なんですか。
え、熊本大学っていう言い方ではないんですけど、ご校の出身ってことになります。ご校の、ご校卒業、ね、当時は高等学校ですから、その、まあ、一番最初にそう、あの紹介しませんでしたけど、そこを出たら今度帝国大学に皆さん行かれるんです。卒業生はね、はい、あの帝国大学に行かれるんですけど、その前のあの勉強するところということで、佐藤栄作首相は卒業をして、東京帝大ですかね、と池田勇人首相は京都帝大だったと思うんですけど、
で
行かれて、
で
後にその、それぞれ大蔵省に入られたりとか鉄道省に入られたりっていうことで、後に首相になられたという方たちですね。その他にももう本当に
たくさんの方が、
たくさん、もう本当にあのたもう右から左まで、思想的には右から左まで、それから技術屋さんからその政治家まで、それから文化人も、もう作曲をされる方だとか映画監督だとか、もう本当にたくさんの方がいらっしゃって、
いや、この五校の歴史といいますか、これは研究の間口広いっておっしゃいましたけど、本当幅広いですね、そう考えると。
そうですね、その、まあ、展示をするためだけにでも資料の収集とかも、もうなんかなかなかこうね、どんな方が本当にあの五校の歴史って、ちょうど開校からあの、まあ、はい、あの廃止されるまでって63年間ぐらいあるんですね、はい、でもその中で、まあ、あの入学した人が15,000数百人、卒業した人が13,000数百人と言われているので、そのそういう方たちの中にはまだまだあの私たちが知らない、でもその業績を上げた方がいっぱいいらっしゃると思いますね。
まあ、そういった偉人を、
はい、
まあ、こう掘り起こして、
はい、
皆さんにお伝えしていくと、
そういう仕事もありますね。
すごく幅広くいろいろあるんですが、
幅広いですね、はい、
あのいろんなこう展示の企画とかイベントなんかもいろいろされてらっしゃるんでしょ
う。あ、そうですね、はい、
例えば、うん、最近ですと、
あ、最近ですと、そうですね、まあ、最近といってもいろいろ時期もあるんですけれども、あのまず一つはあの企画展示の場所としてですね、熊本大学の、はい、まあ、あのこの番組は熊本大学の地をお伝えするという話なんですけど、はい、そういう関係の展示とかをあ の場所として、まあ、あの企画をしたり、提供したりするっていうのもありますから、ごく最近だと、熊本の前、あの熊本大学の埋蔵文化財調査センターというところが、太宰府につながる感動っていう展示をされましたね。それはあの熊台のちょうど下に、もっともっと昔には太宰府へ行く道があったんですっていうのを、そういうのをあの掘り起こしておられて、それの関係の展示とかですねされてますし、それからあのやはり学徒出陣の展示っていうのもやりましたね、
う
ん、
そういうのもやって
た、そうですね、やっぱりあの歴史の中でちょうど第二次大戦の頃っていうのは、まあ、大学から学徒出陣をしたっていうのは有名なんですけど、高等学校からも学徒出陣っていうのが行われて、でそれがちょうど昨年が70年そのだったんですね。ですからその関係の展示をしたりとか。
なるほどですね、いやもう本当にその展示の場所として、はい、もうこれだけいろんなことをされてると、
はい、そうですね、
いうことですよね、 皆さんもぜひちょっと足を運んでいただきたい。あの図録が今日お持ちいただいてるんですが、もういろんなものがありますので、古い写真を眺めるだけでも本当楽しいです。
楽しいですね。
で、一度ぜひ皆さん足を運んでください。はい、火曜日がお休みで、はい、入場料はもちろんありません。はい、無料となっておりますので、はい、
時間がですね、はい、10時から4時まで、
4時まで、
はい、で入館が一応3時半までというふうになってます。
はい、ね、あそこじゃあ赤門から入っちゃっていいんですか？
そうですそうです、そのままあの歩いてきてくださったら、その赤門から、はい、五校の建物まで あのなだらかなサインカーブっていう名前なんですけど、はいはい、これも、できた時のオリジナルのままなんです。これもとても貴重な、
あ、そうなんですか。は
い、このルート自体もですね、変えられてないんですよ、歴史の中で。
あの駐車場はありません。
あ、駐車場はですね、そうですね、あの基本的には専用の駐車場がなくて、うんうん、まあ、土日ですと大学の外来車駐車場に空きがございますので、はい、多分大丈夫かなとは思うんですけど、イベントとかが、まあ、大学の学会があってたり、そういうの時はちょっと車も止められなかったりするので、まあ、公共の交通機関で来ていただけると、うんうん、まあ、大丈夫ですね。赤門のところにちょうどバスが止まりますし、
はい、ということでございますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますね。ということで今日はですね、五校記念館から、研究員の藤本、秀子さんにお越しいただきました。藤本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、熊平ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。